One of the scariest things in the Bible, one of the scariest things written in the Bible is found at the end of the Sermon on the Mount.
聖書の中には、非常に怖いと思うあのお話だったりとか、あの表現が書かれている箇所がありますけれども、そのうちの一つが、この三条の水訓、また三条の、説教と言われる箇所ではないかなと思います。そこの終わりの部分です。
So there in Matthew chapter 7, verses 21 through 23, it says,
それで、この三条の、説教の終わりの部分というのが、マタイの福音書7章21節から23節に書かれています。
Not everyone who says to me,Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father, who is in heaven.
私に向かって主よ、主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行うものだけが入るのである。
On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name?And do many mighty works in your name?
かの日には大勢の者が私に、主よ、主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。
And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness.
その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされ。
So, take that in real fast. Think about that for a minute.
今読んだ箇所を少し考えてみましょう。
There are people that think they're Christian. There are people that think they're saved, and they're not.
この世の中には自分はクリスチャンだと、そうではないのに信じている人がいます。救われていないけれども、救われているというふうに言う人たちがいます。
One of the biggest groups of these type of people areThey're called a lot of times cultural Christians.
そういうふうに言う人たちの中に、まあ、いくつかいろんなグループの人がいますけども、そのうちの最も大きなグループの一つが、私たちがこう文化キリスト教徒、文化的クリスチャンというふうに、呼ぶ人たちです。
A cultural Christian is somebody who never really experienced conversion. They never entered that relationship with Jesus, but they believe that they're Christian.
この、文化的クリスチャンという人たちは心から改心をしてクリスチャンになったのではなく、そしてイエス様と関係を築いているわけでもなく、でも自分は、キリスト教徒であるというふうに考えている人たちです。
And you know, this is one of the most serious, mistakes that somebody can make because it has eternal consequences.
このように思う人たち、このようなことというのは人が犯す間違いの中で最も深刻なものの一つになると思います。なぜならば、それは永遠に意味を持ってしまうからです。
I mean, this mistake, it's the difference between, heaven and hell.
この過ち、また間違った考え方というのは、その人の、後に天国で永遠を過ごすのか、それとも地獄で永遠を過ごすのか、その差になってしまうからです。
In today's lesson, we're going to read about why Jesus allowed his...disciples to eat when the disciples of the Pharisees and John's disciples were fasting.
今日これから読むメッセージ、そしてレッスンは、パリサイ人の信奉者たち、それから、ヨハネのバプテスマのヨハネの弟子たちが断食をしている中、なぜイエスは自分の弟子たちに、食事をすること、また、祝宴を許したのかというところです。
And through examining this, I hope that we're able to see the difference betweentrue Christianity and cultural Christianity.
今日、箇所を読みながら、いろいろと、学んでいく中で、真の、信仰に基づいた、クリスチャンと、それから文化的な、キリスト教と、クリスチャン、その違いを学んでいただければと思います。
So how can we, in this room, how can we know whether or not our faith is genuine or whether or not it's cultural?
ではここにいる皆さんもあの考えてみてください。自分がクリスチャンであること、それはまた自分の信仰が本物なのか、それともそれは、文化から、来ているのか、その違いをどう知ることができるんでしょうか。
So today's lesson is going to give us three symptoms, three things that we can look at to see if our faith is cultural or genuine.
今日これから見ていく箇所は私たち自身の信仰が信仰に本当の真の信仰に基づいたものなのか、それとも文化的なところから来ているものなのかということを見出すその手助けになってくれると思います。
Today's message comes from Mark chapter 2, It's verses 18 through 22, and our message is titled Faith, Our Culture.
今日の聖句は、マルコの福音書2章18節から22節。そして説教題は信仰か、それとも文化によるものか。
I invite you to read with me now from Mark chapter 2, verses 18 through 22.
では一緒にマルコの福音書2章18節から22節を読んでいきましょう。
This is what God's word says. Now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?
ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食をしていた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのになぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。
And Jesus said to them, Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。
The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day.
しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。
No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made.
誰も折りたての布から布切れを取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば、新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。
And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed, and so are the skins.But new wine is for fresh wineskins.
また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Lord Heavenly Father, you are a very good God. But Lord,You are also a mighty and terrible God. Lord, as people, we cannot come to our Creator and speak unless you allow us to. You are so far beyond us. You are beyond our comprehension, Lord. Lord, let this be a comfort to us in this time. Let this, Lord, comfort us, Lord, as we go through this time of uncertainty.And Father, I pray that as we look at your word, as we examine your word, the word that brought us here, we pray, Lord, that the Holy Spirit would speak to both of us, speak into our lives. God, would you put power on this message? We ask these things in Jesus' name. Amen. So, today's story is a continuation.Of last week.
今日のお話というのは、先週からの続きです。
Last week we learned that Jesus, was the guest of honor at a banquet that was thrown by Levi, the tax collector.
その先週の話というのは、主税人レビという主税人がいて、その方がイエスを主賓に招いて祝宴を、催しているところでした。
And Jesus, he ate with Levi's friends and he shared the gospel with them at that time.
でイエスはそのレビとそれからレビの友人たちと一緒に食事を共にしてそして福音を分かち合いました、
It was a wonderful event. People, as they were walking by, they could also hear and listen to Jesus because it was held in an open kind of, courtyard.
この、祝宴自体は素晴らしいイベントでこれはオープンスペース野外で行われましたので、人々がこう歩いている時にもその話を聞けたりとかまたイエスからつまり立ち止まって、イエスの話を聞いたり学ぶことができたわけです。
And then it's either during this event or shortly after this event that two groups of people approached Jesus.
今日読んだ箇所というのはもしかしたらその祝宴の間最中に起こったことかもしれないですしその祝宴が終わってすぐに起こったことかもしれません。ただイエスに、対して2種類のグループの人々が、イエスのところにやってきました。
And those two groups of people are the followers of the Pharisees and the followers of John the Baptist.
この2種類のグループのうちの1つはバプテスマのヨハネの弟子たち、そしてもう1つはファリサイ派の信奉者の人たちでした。
And these two groups, they couldn't quite enjoy, and take in the words that Jesus had said at the party because they were concentrating on Jesus' actions.
この2種類のグループの人たちはイエスの言葉を話を聞いていて、それを純粋に楽しむことができませんでした。そしてその言葉を受け入れるということもできませんでした。なぜかというとイエスが行っている行動に目がいってしまって気が散ってしまったんです。
You see, John's disciples and the Pharisees, they were fasting. That means they weren't eating.
一番最初の箇所のところにヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食をしていたと書いてあります。
So they were fasting and Jesus was feasting.
ですから彼らが断食をしている中、イエスは飲み食い、つまりごちそうを食べていたわけですね。
And this caused a great deal of confusion to the people. And so the people came and they said to him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?
そして、そこにいた群衆の人たちは、それをその2つの、断食とそして食べている人たちを見て、非常に、混乱してしまいました。そして人々はイエスにこう言っています。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。
And this question, it could have been rhetorical. You know, they could have just been asking it, you know, for a rhetorical purposeOr it could have been sincere.
この質問というのは本当に質問でしょうか。もしかしたら習字疑問文、つまり質問のように聞こえるけれども実際にはコメントを発しているだけというふうにも取れるし、もしかしたら本当に心からなんでだろうというふうに思った質問だったかもしれない。
And it was probably a little bit of both.
もしかしたらその両方の要素が混ざっていたかもしれないです。
Some of them were probably asking the question because they wanted to make Jesus look like a sinner.And then some people probably were asking it because they really wanted to know the answer.
その質問をした人々の中には、そのイエスを悪く見せたい、イエスを罪人のように見せたいからそういったコメントを発したかもしれないですし、全く違う人は純粋に本当になんで断食しないんだろうっていうふうに思ったのかもしれない。
Now this is an interesting type of question.
この質問の仕方は非常に興味深いところがあります。
The people.Coming to Jesus and asking this question, it's kind of like one of your children coming to you and saying, Mom, why does Hiro's family celebrate Obon Festival and we don't? Or, Mom, why does Johnny's family celebrate Christmas and we don't?
この人々が来てイエスに質問をしたわけですけども、この質問の仕方というのは、例えるならば子供が親にこういう質問の仕方をしている、そういったところと似たようなところを感じられるかも。例えば、子供がお母さんにこう言っている。ヒロ君のうちはお盆をお祝いしているけどなんでうちはやらないの、とか、あと、ジョニーの家族はクリスマスをお祝いしているけどなんでうちはクリスマスやらないの、っていうようなコメントの質問の仕方に似ています。
So it's actually a two-part question, and we have to break it down into those two parts. The first part being,Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast?
この質問はつまり2つの要素に分解できるということです。で、1つ目の質問というのは、ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちはなんで断食をしているんですかということです。
And the second part being, of course, why aren't your disciples fasting?
で、もちろん2つ目の要素としては、なぜあなたの、つまりイエスの弟子たちは断食をしないのですかという質問です。
And when you break the question down, it implies two things.The first thing it implies is that those that are fasting, they really don't know why they're fasting.
この質問をそのように分解することができるんですけども、そのうちの質問を分解していくと、一つの要素として示唆しているのは、断食をしている人自身もなぜ自分が断食をしなければいけないのかということを分かっていないということです。
But it also implies that the people that are asking this, they're trying to implyThat Jesus and his disciples are wrong for not fasting.
そして2つ目、この質問が示唆していることは、その人々はイエスとイエスの弟子が断食をしていない、それは間違ったことをしているんじゃないかというふうにも言っているわけです。
But was it wrong? Should Jesus and the disciples have been fasting?
ではイエスとイエスの弟子は間違ったことをしていたんでしょうか。イエスとイエスの弟子も本当は断食をしていなければいけなかったんでしょうか。
And the answer is no, because the only day that God required for the Israelites to fast was the Day of Atonement.
答えとしては、違います。イエスは間違ったことをしていませんでした。ね、その当時のユダヤ人の、民に、神様が要請していた断食というのは、1年に1回、食材の日という日があって、その1日、断食をしなさいということでした。
In Leviticus 16:29, it says, And it shall be a statute to you forever, that in the seventh month of the tenth day of the month, you shall afflict yourselves, and shall do no work, either the native or the stranger who sojourns among you.
これは、レビ記の16章29節に書かれています。以下はあなたたちの守るべき不変の定めである。第7の月の、10日にはあなたたちは苦行をする。何の仕事もしてはならない。土地に生まれた者も、あなたたちのもとに帰留している者も同様である。
Depending on your translation, the word afflict or deny yourself, it basically means to fast. You won't eat on that day. And so if this is the、day that the Pharisees、and the disciples of John came to Jesus and asked this question, it would make sense.But this wasn't that day.
ね、皆さん の, その聖書の翻訳版によるんですけども、例えば苦行と書かれているところ、翻訳版もあれば、例えば自分を否定するというような言葉で書かれているものもあると思います。でも、まあ、どちらの言葉で翻訳されていたとしても、意味は食べ物を拒否する、ということです。なので、この今日読んだ、マルコの箇所の、ヨハネの弟子たちとそれからファリサイ派の人たちがこの断食をしていた日がまさにこの食材の日だったらなぜ断食をしていたかということは説明がつきます。でもこの日は食材の日ではありませんでした。
So, these groups, so they're fasting for different reasons.
そしてこの2つの、異なったグループは、断食を してはいますけども違う異なった理由で断食をしていました。
The Pharisees fasted twice a week, and they fasted、not because it was a commandment. They fasted because it was their tradition.
ファリサイ派の人たちは週に2回断食をするということが習わしになっていました。この断食というのは、神様の教えだったりとか戒律によるものではありません。これはもう習わし伝統として、ファリサイ派がやっていたことです。
As for John's disciples, it's not as clear why they were、fasting. It could have been for several reasons.Maybe they were fasting out of tradition themselves. Maybe they were fasting、because they were waiting for God to come and this was their way of expressing sorrow for sin. Or they could have been fasting because John the Baptist was in prison.
そして、ヨハネの弟子たちがなぜ断食をしていたのか、その理由は明確にここには書いていません。いくつか考えられる理由はあると思います。例えば、もしかしたら、ファリサイ派と同じようにそういった習わしがあって、まあ、伝統として、断食をしていたのかもしれないですし、また神のその再臨を期待していて、そのために自分たちの罪、また食材を表すために断食をしていたかもしれません。または、ヨハネがもうすでに牢獄に入っていて、その、悲しみを表していたかもしれないです。
You know, fasting、then, like now, was an expression of grief. When you're really sad over something, you a lot of times don't want to eat. And so John, being in prison, certainly could explain why his disciples were fasting.
そして、断食をするというのは、例えば悲しみとか嘆きを表現する方法でもありますし、今の時代でも例えば悲しいことがあると、食欲が落ちてしまったり食べたくないということはあると思います。ですからもしそのヨハネが囚われてしまっていて、その悲しみ嘆きを表すためにやっていたと断食をしていたのであれば、それは断食の明確な説明になると思います。
So the point here is, you know, yeah, maybe some of the people were fasting for a reason, but for the most part, these two groups of people, especially the Pharisees, were just fasting just because everybody else was doing it.There wasn't really a reason behind their fasting.
ですから断食を、していた人の中にはもしかしたら正当な理由があって、断食をしていた人もいたかもしれません。でも特にファリサイ派の人たち、それからまあそれ以外にも含まれますけども、大体の人というのはみんながやってるから自分も断食をする。特に理由があるわけではないけども、周りがやっているからというのがほとんどでした。
And doing something just becauseThat gets to the heart of cultural Christianity.
そしてこの他の人もやっているから、というのが理由になると、それがまさに、最初に言ったこの文化的クリスチャンの、核心に、迫る、要素になります。
You know, some people go to church. Some people even get baptized because it's what everybody else that they know does.
例えば、教会に行くこと、それから人によっては受洗、洗礼も受けると、それ、その理由が自分が知っている人、周りにいる人は全員そういうふうにやっているから自分もやるという人が、実はあのいます。
Their religion is something that's just been handed down to them, like a last name.
彼らにとっての宗教というのはこう受け継がれていくものであって、例えば人の名字と一緒ですね。あのたまたま、前の人がその周りの人とか、まあ、先代が持っていたから受け継がれていくもの。
And we have to ask ourselves, is this how my faith is? Is this how my faith is? Why do I call myself a Christian?
これは私たち自身にも問いかけなければいけないことで、私たち の, その信仰というものはどこから来ているのか、なぜ自分自身をクリスチャンですというふうに表現するんでしょうか。
But getting back to the question that、the disciples of John and the Pharisees asked Jesus,、Jesus says, Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
ヨハネ の弟子たち、それからファリサイ派の人々が質問をしました。そこにまた戻りたいと思います。その質問に対してイエスはこう答えました。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。
And Jesus, he asked this question to focus the people's mind in the right place, to get the people's mind in the right place.
イエスがあのこのような形で、語りかけた、まあ、ある意味質問をしたわけですね。それは人々の心を正しいところに持っていこう、人々 の, その、本来置かなければいけない、フォーカスを正しいところに移そうと、するために、このような語りかけをしました。
You know, usually weddings are times to celebrate.
通常は、結婚式というのはお祝いの、シーンですね。
And in ancient IsraelIt was no different. And wedding, the celebrations would last a week and sometimes longer.
古代イスラエルも、同じことで、結婚式というのはお祝いの時であって、あの結婚式というのは例えば1週間以上続いたりとか、そういうことが普通にありました。
You know, during this time, people would feast. And, you know, if you remember, Jesus' first miracle in John's gospel is, at a wedding, and he turns water into wine, right?
でそういったあのお祝いの席というのはもちろん人々はごちそうを食べるわけですね。であの皆さんご記憶にあると思いますけども、ヨハネの福音書に、記載されているイエスの最初の奇跡、というのは結婚式の場でした。そこで水を、ブドウ酒に変えるという奇跡の話でした。
He did this at his mother's request, so that way the celebration, so the party could go on.
これはあの母親の、リクエストに応えて行ったわけですけども、その、ブドウ酒があることによって宴がもっともっと続けられるからです。
And that's why Jesus is using this analogy of a wedding here.
だからこそイエスはこの結婚式という例えを用いてまたここで答えを示しています。
He's saying that this is not the time for fasting. This isn't the time to be not eating for grief. This isn't the time to mourn.
イエスはこう言ってるんですね。今は断食をすべき時ではないと。今は悲しんだり、まあ、喪に服したり、嘆く時ではありませんよと。
And so why wasn't this time to mourn? Well, the people that had just heard Jesus' message, they would have known why it wasn't the time to mourn. You guys remember, Mark 1:15, I've been bringing it up almost every week.
そしてなぜ今悲しむ時ではないのか、喪に服す時ではないのか。今までずっとイエスと共にイエスの話を聞いてきた人々はあのすぐに、分かりました。その答えが明確でした。私が毎週、マルコの福音書の1章15節をほぼ毎週のようにあの引用していますけれども、
Mark 1:15 is Jesus' message and it is the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
マルコの福音書の1章15節というのはこれイエスが言っている言葉で、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。
So the time had come, God's kingdom had finally broken in. That's what Jesus was announcing. And because God's kingdom had broken in, this is the time to celebrate.
このイエスは今時がやってきたと、神の国が近づいてきた、神の国がやってきたと、だから今は祝いの時である。
And that message that God's kingdom had broken in, that would have been apparent to them. But because we live on this side of the cross, we can read even deeper into Jesus' words. There's something that we can see that wasn't as apparent to them.
その当時の人たちというのは、その神の国がやってきたという言葉を聞いたときに、それが何であるかということに関して、そこまで明確には理解をしていなかったかもしれない。でも私たちは今、後世の人間で、御言葉をこう見て、さらに勉強するという機会を与えられているので、その時の人には見えなくても、私たちにはもっと深く理解すること、理解する機会というのが与えられています。
So in this example, Jesus is the bridegroom. And so we have to ask ourselves, who is the bridegroom?
この例えの中でイエスは自分は花婿であるというふうに言っている。でも花婿、ここでの花婿というのは本当は誰なのか、誰を指しているのか。
And we can look in Hosea chapter 2 verses 19 through 20、and there Yahweh, that's God's name in the Old Testament, it reveals him to be the bridegroom.
ホセア書の2章19節から20節のところに、ちなみに旧約聖書で、神様の名前というのはヤーウェという、言葉をよく使われていますけれども、ここの、ホセア書2章19節20節では、彼自身、神様自身が、花婿であるということを、表しています。
In Hosea chapter 2 verses 19 through 20, this is God speaking. He says, And I will betroth you to me forever. I will betroth, that means marry,You to me in righteousness and in justice and steadfast love and mercy.
このホセア書2章19節20節というのは神様が語っている言葉です。私は永遠にあなたと契りを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみを持ってあなたと契りを結ぶ。
I will betroth you to me in faithfulness and you shall know the Lord.
真実を持ってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知る。
And so here Jesus, he's hinting, he's basically telling them his divine nature. He's saying, hey, this is the time to celebrate because you are in the presence of God.
この箇所で、イエスは、自らのその神性、神の性質、というものを示唆しています。そしてだからこそ今は祝いの時だよと。なぜならば、みんな神の臨在の前にあるのだから。
But Jesus goes even further because here he's also hintingAt the cross.
でもそこで語るのをやめるのではなくて、イエスはさらに十字架に含みを持たせる発言をします。
Verse 20 says, the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day.
しかし、花の子が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。
So the day would come when Jesus would be taken away. And again, us looking back in time,We know that that was Jesus dying on the cross and then ascending to heaven.
イエスが奪い取られる時が来る。私たちは今を生きている、つまり過去をから学ぶことができるので、この言葉の意味がよくわかります。それはイエスが十字架にかかって死なれ、そして天に上げられるといったことを示唆しているということが今の私たちはわかります。
And so Jesus was saying to us, to Christians, that celebrating and following meIt's not always going to be a party.
イエスは、クリスチャンにこう言っているんです。私についてくるということ、それは常にお祝い、常に祝宴の楽しい時ばかりではないと。
A struggle would come, and when the struggle came, that would be the time to fast.
イエスは、クリスチャンには、苦労する時が来ると、そして、そういった時が断食をする時であるというふうに弟子たちに言っているわけです。
But for now, they knew the kingdom was near.They were in a relationship with Jesus, and so his followers, Jesus' disciples, they celebrated.
でも、今の段階では、彼らは御国が近いということを分かっていて、そしてイエスとつながる、イエスとの関係性を持っていて、だからこそイエスの弟子たちは今お祝いをする時だからということで食べていたわけです。
And this brings me to the first point of today's lesson.
ここが今日の、メッセージの一つ目のポイントになります。
Cultural Christians.They aren't in a relationship with Jesus.
文化的なクリスチャンはイエスと関係を持っていないということです。
So, Sai and I have been married for 4 years, which to most of you, is a short time.
私とサイは結婚して4年、ちょっと過ぎたぐらいになってますけども、ほとんどの既婚者の皆さんからするとまだまだ短いなという期間だと思います。
And, you know, even in this short time of being married, we've gotten used to each other andSo if one of us goes away on a trip or on a business trip, The other one feels it.
そして確かにまだ結婚生活は短いですけれども、でもその中で、まあ、お互いに、慣れて生活をしていますので、例えばどちらかが仕事で出張とかに行ってしまうと、あ、不在だな、不在を感じるわけですね。
You know, a lot of you are married to somebody in the military. So what happens? How do you feel when your spouse goes away out to sea or on a deployment for a long time?
例えば、あの皆さん、多くの皆さんが、自分の配偶者が、まあ、軍関係の仕事についていて、例えば相手が、あの、海軍の方だったら海の方にもう何ヶ月も出てしまうとか、あとどこかに駐留派遣されてしまったりとか、していなくなってしまう、そういった時にどう感じますか？
You know, if you say it feels pretty good, let me know, we'll have another sermon series.
もしあのいなくなってすぐ生成するというかハッピーだという方は、あの別に説教用意してますので後でご連絡ください。
But you know, for most people, I hope it causes some sadness and you feel like something is missing.
まあ、そうであってほしいと思いますけども、ほとんどの方はやはりちょっと悲しいというか、あ、何かがなくなってしまったな、欠けたなというふうに感じていらっしゃると思います。
Do you guys know that the church is Jesus' bride?
皆さん、教会というのはイエスの花嫁であるという、あの、表現の仕方というのを知っていますか？
You know, Christians, if you're a Christian, you know, we're married to Jesus.
クリスチャンであるのであれば、私たちはイエスと結婚しているのです。
You know, Jesus, he's our husband. He's your husband. He is married to you.
イエスはあなたの夫であり、またあなたと結婚しています。
And I tell you, if there's a distance between you and your husband, if there's a distance between you and Jesus, you're going to know it.
自分と夫の間、まあ、配偶者のとの間、また自分とイエス様の間に何か溝ができてしまっている、距離が開いてしまったということであれば、絶対その差を感じれるはずです。
When you're not communicating to Jesus in prayer and reading your Bible,You're gonna notice it. You're gonna notice something different in your life.
例えば、聖書を読むということ、そして祈りを通して、イエス様と、お話をするということ、それをやめてしまうと、まあ、やめてしまったり、止めてしまうと、自分の生活に何か、変わったところがあるとか、何か変わってしまったなということに気づくはずです。
And if any of us, if we feel that difference, that distance,Between us and our husband, between us and Jesus. Friends, that is the time for us to mourn. That is the time for us to fast.
もしその自分とその夫であるイエスとの間に距離が開いてしまったなと感じたり、何か今までとは関係性が変わってしまったなと、そういった違いを感じた時こそ、嘆き悲しみ、そして断食をすべき時です。
Continuing in verse 21, Jesus says,No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it. The new from the old, and a worse tear is made.
では21節に続いて21節。誰も、折りたての布から布切れを取って、古い服に釘を当てたりはしない。そんなことをすれば、新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。
So an unshrunk cloth, right? That's basically a new piece of cloth.And you know, back then, it took a very long time to make a new piece of cloth. They didn't have the same machinery that we do now.
この折りたての布というのは、つまり新しい生地、布という意味です。で、当時はその新しい布を作る、まあ、折るということは非常に時間がかかりました。まあ、なぜなら今のようなその機械を持っていたりとか、何かツールを持っているわけではないので、時間がかかる作業でした。
And so if somebody went through all the trouble,To make a new piece of cloth or to get a new piece of cloth, they probably didn't want to use it to fix an old garment.
それだけ大変な思いをして、新しい布を作るとか、まあ、新しい布を入手すると、そういったことをしたのであれば、わざわざその新しい布を使って、古い服の修繕をしたいというふうに思う人はいないと思います。
And even if for some reason they did, right?
でも、あの、そういうふうにしてしまった人がいたとしましょう。
When they wouldIf they sewed that new piece of cloth onto the old garment, when they washed it, that new piece of cloth would shrink and it would tear the old fabric.
その新しい布をに新しい布を使って古い服に継ぎを当てるといったことをしたとしましょう。でも そうやって修繕したとしても、その後その洋服を洗濯したとします。そうすると新しい布というのは縮んでしまうので、そうすると古い服のところまでさらに引き裂いてしまうといった結果になります。
Now I don't want anybody looking at anybody, but does anybody here have an old shirt or an old pair of jeans that they really like that they don't want to throw away?
周りの方はキョロキョロ見ていただく必要ないんですけれども、例えば、こういう人いませんか？すごい古いジーンズを持っていたりとか、古いシャツを持っていて、それが本当にお気に入りで、どうしてももう捨てたくない、手放したくないと、そういったものを持っている人。
You know, a lot of people have a pair of old jeans that they absolutely love, even though they have holes and they're torn up, because they're so comfortable.
多くの人が、ちょっと穴が開いてたりとか、あと破れていても、その古いけどでもお気に入りのジーンズを持ってる人というのは多くて、それはやはり体に馴染んでるから、それが快適だから手放せないわけですね。
Now imagine if somebody bought that person a new pair of jeans.
じゃあその古いジーンズを持ってる人に、新しいジーンズを誰かが買ってあげたとします。
You know, what would you do if they took the new jeans, they cut them upAnd then they use the cloth from the new jeans to fix the old ones, the old holy ones.
では、その新しいジーンズをもらった人が、その新しいジーンズを切り刻んで、そして古いジーンズのその穴とかを塞ぐためのその当て布というか、次に使ったらどうしますか？
So, this is exactly what some people do with Jesus.
でも、こういったことをイエス様にやってしまっている人というのがいます。
They are comfortable.In their sin, they are comfortable in their old clothing.
そういった人たちというのは、罪の中で生活をすると生きるということ、それからそのつまり古い洋服ですよね。古い洋服を着続けることが心地よいと感じてしまってやめられない人たちです。
But even though they're comfortable, they realize that there are holes in their life.
でも本当に心地いいんだけれども、でもその人たちも気づいてるんですね、自分の人生それから洋服に穴が開いているということを。
And then they hear about Jesus. They hear about this wonderful new teaching.
そしてその人たちがイエスのことを聞きます。イエスが素晴らしい教えを説いているということを聞きます。
They hear about his miracles and his teaching, and they want a part of it to cover their holes. They want a part of it, but not the whole thing.
そしてそのイエスの素晴らしい教え、それから奇跡を見て、そしてイエスの、一部分だけ、自分が気に入ったところだけを、取って自分の穴をそれで埋めようとする。でもイエスのこと全部はいらない。
You know, the Pharisees and a lot of people in the crowds, they came to Jesus in order to see these miracles, in order to see these healings, but they didn't want to admit that they were sinners.
ファリサイ派の人たちもそうですし、また集まってきて群衆の多くもそのような人たちでした。イエスが起こす、例えば奇跡だったりとか癒しというのは非常に関心があって見たいけれども、でも自分たちが罪人であるということは受け入れたくなかった。
You know, they were willing to accept some of the miracles. They were willing to cut off a piece of his teaching, but they weren't willing to take the whole thing.
で、そういった方々というのは、奇跡の中のいくつかは、受け入れることができる。だけれども、イエスの教えすべてを受け入れるのではなくて、その部分の、その一部だけを切り取って自分の、人生生活に、適用させようとする人たちです。
And this brings me to the second point, of today's lesson.
これが今日の二つ目のポイントになります。
Cultural Christians pick and choose what they want to believe about Jesus.
文化的なクリスチャンはイエスの信じたいところだけを選り好みします。
You know, Jesus' teachings, they're really hard, and he asked a lot of his followers.
イエスの教えというものは、辛いもの、困難であるものも多くありますし、イエスの弟子たちに対して、クリスチャンに対して、大きな要求を、イエスはしているわけです。
And frankly, he's given some commands that a lot of people just don't want to follow.
例えば、イエスはいろいろなイエスの教えの中には、人々がそれは守りたくないな、それは従いたくないなと思うものも多くあります。
Like the Pharisees, there are some things that Jesus said that some people who believe they're Christian just simply don't agree with.
この、パリサイ人と、同じで、その、クリスチャンの、クリスチャンだと言っている人の中にも、イエスが言っていること、これ一部分は納得できない、同意できないと言っている人がいます。
Like forgiveness, right?
例えば許しというのがいい例ではないでしょうか。
I am so ready to believe that, you know, God has forgiven me of my sins.
神様が私の罪を許してくださった。そこの部分の許しはもう 100% 同意できますし、受け入れられます。
I am really willing to believe that Jesus has taken my sins away from me.
また、イエスが私の罪を取り除いてくださった、ということも本当に心から信じたいと思います。
But I don't want to believe that part of Jesus' teaching that tells me that I have to forgive some people.
でも、イエスがだからこそ、私も他の人を許さなければいけないんだよという部分に関してはちょっと引っかかります。
You know, I don't want to forgive an abusive parent or a spouse that committed adultery or somebody else that hurt me very badly.
例えば、虐待をしている親だったりとか、不貞を働いている、配偶者に対して不貞を働いている人たち、それから自分を過去に傷つけた人たち、そういう人たちを許さなければいけない、というのは非常に、大変なことです。
But Jesus, he doesn't work like that. He's not like that famous restaurant that says you can have it your way.
そういったことを受け入れるのは、受け入れたくないなと思いますが、イエスはそのように機能しません。イエスは、レストランとは違うんですね。
Jesus' teachings, it's a set menu, and you either accept it all or you don't.
イエスはそのレストランのように自分が好きなメニューを注文するのではなく、セットメニューしか提供できないので、彼が、与えている教えを受け入れるか受け入れないかのどちらかなんです。
And here's the thing, right? If you accept part of Jesus' teaching, then you are acknowledging his authority.
でも、もしそのイエスの教えに関して一部でも自分は認める、受け入れるというのであれば、それはイエスが権威を持っている、主権を持っている方だということを認めているということになります。
And so if you acknowledge Jesus' authority,But then you dismiss everything else he says, then you are openly rebelling against him. You're openly rebelling against God.
ですから、そのイエスの権威を認めているのにもかかわらず、イエスが言っていることを否定するということは、つまり公然に神様に反抗しているということと同じになります。
And you're, in a sense, committing the original sin, the same sin of Adam and Eve, which is basically, I know better than God what is right.And wrong for me, what is good and bad for me.
これはつまり現在を犯してしまっていることと同じで、私たちはアダムとエヴァと同じだということになります。自分の人生に対して、命に対して何が良くて悪いのか、何が正しくてそうではないのかということを神様よりも私たちの方がよく分かっているというふうに思ってしまっていることと同じだからです。
Jesus ends his discussion by saying, "And no one puts new wine."Into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed. And so are the skins, but new wine is for fresh wineskins.
イエスはこの議論、会話をこのように終えています。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。
And so for the kids in the back, right?Wine skins are basically containers that you hold liquid in.
知らない子供たちのためにも、カーブクロ、この、カーブクロというのは液体をこう入れたり運んだりするための、まあ、容器です。
And they made it from the skin of animals, usually goat skin.
このカーブクロというのは動物の皮膚からできていて、大体通常の場合はヤギの皮からできてます。
And because The wine skins were made from animal skin, right? They would shrink and expand after wine was put in them, after it was going through that fermentation process, that process of going from grape juice into wine.
この皮袋というのは動物の皮でできているので、こうブドウの汁が、ブドウ酒にこう、変わるまで、これ発酵の過程と言いますけども、発酵の過程の中でこう皮が伸びたり縮んだり、するんですね。
And you know, after the wineskin had been used, it would shrink and it would harden, and it would really not be good to be used again.
そして、一度そのブドウ酒ができて、この皮袋が使用済みになってしまうと、今度は 皮がしぼんでしまって硬くなってしまってもう再利用はできなくなります。
It would be impossible to refill these hard shrunk、wine skins and to allow the wine to go through that fermentation, that new wine to go through its fermentation process again.
もう一度使われてしまった皮袋というのは硬くなって縮んでしまっているので、そこに新しいブドウの汁を入れて、もう一度ブドウ酒を作ろうと思って発酵の過程を通そうとすると、失敗します。うまくいきません。
So listen, if you poured the new wine, if you poured the new thing into the old wouldn't be able to handle the change that was going on inside of it.
この新しい、ブドウ汁を、入れてしまうと、また新しい、古いものに新しいものを、入れてしまうとうまくいかない。それは、古いものは新しいものが引き起こす変化についていけないからです。
They would burst, and both the wine skins and the wine would be lost.
この、皮袋の場合は、古い皮袋は破裂してしまいます。そうすると皮袋もダメになってしまうし、それからその中に入っていたブドウの液体も、飛び散ってしまうので、結局無駄になってしまいます。
So ever since Sai and I got married, for a very long time, I wanted a dog.
Sai と結婚してからずっと犬を飼いたいと思い続けてきました。
You know, I really liked the idea of having a dog.
この犬が家にいるということを想像するその犬を持っているというのが考えが好きです。
This might be too much honesty, but you know, I don't have a whole lot of friends. So it would be nice to have a friend when I came home.
ここまで正直に話す必要ないかもしれないですけど、私あんまり友達がいないので、家に帰った時にこう一緒に遊べる友達、犬がいるといいなというふうに思います。
Could come home and play with it. It would be great, right?
そう、ちょっと疲れて家に帰った時にこう犬と遊べるというのはいいものだと思います。
But you know, Sai, right? She always reminds me, no, you don't likeYou don't want to have a dog. You just like the idea of having a dog.
でもサイによく言われるのは、あなたは本当に犬を飼いたいとは思っていないと、犬がいたらいいなというその、想像することが好きなんだというふうに言われます。
She reminds me like, okay, look, if you have a dog, you got to walk it, you got to take it outside, you have to feed it. If you're not around, who's going to take care of it?
でよく言われるのが、もし犬がいたら散歩に連れて行かなきゃいけないし、外に出したりしなきゃいけないし、ご飯もあげなきゃいけないし、あなたが出張とかでいないときに誰が面倒を見るのというふうに言われます。
You know, having a dog, right, it's a huge responsibility. It isn't something you just fit into your life. It's something that changes your life.
でこの、犬を飼うということは、非常に大きな責任が伴います。犬を自然にというか勝手に自分の人生に犬は合わせてくれませんので、生活を大きくこちらの方が犬に合わせて変えなければいけないわけですね。
And you know, that's for a dog, right? Like, it's even more so for you guys that have kids.
これは犬の場合ですけども、お子さんがいらっしゃる方々、もう犬なんかよりも、子供の方がまさにそうだというふうに思うと思います。
If you make that decision to have children, right? Children aren't something you just fit into your life.
例えばじゃ あ子供を、家庭を持とうと、こういうふうに決心して、そしてでも子供って、自然に自分の生活のリズムにこうはまってくれるわけじゃないですよね。
You know, when I talk to some of the parents of the younger kids, like the really little ones, they tell me how much their life has changed and how chaotic their life is right now, in a good way, since they've gotten kids.
小さいお子さんがいらっしゃる方、特にたまに話を聞くんですけども、子供が生まれてどれだけ生活が変わったかと、どれだけ自分の生活が今カオスであるか、もちろんいい意味でのカオスですけども、どれだけ変わったかというお話を聞きます。
But, you know, so if you think of your current life as a wineskin,
今その自分の生活、人生というものを皮袋に例えてみましょう。
Try to fillThat life. Try to fill that wineskin with a dog or with a baby, and do that under the idea that nothing is going to change.
例えばその、自分の人生皮袋だとして、その皮袋の中に犬でもいいですし、お子さんでもいいですし、そういった新しいものを入れてみようと。でも条件として別に現状は変化ないという、何も変わらないという条件で、新しいものを入れてみようとする。
And you know it's impossible, right?
でもそんなの不可能ですよね。
If you invite a baby into your life, if you invite something living into your life and nothing changes, either your life or that child's life, something is going to break.
例えば子供であってもそして動物生きているものでも何でもいいですけどもそういったものを自分の人生に迎え入れるということが自分の人生を激変させないまたその子供の人生に影響を与えないということは到底不可能だと思います。
Becoming a follower of Jesus Christ, that is the most life-changing thing that you can pour into your wineskin.
クリスチャンになるということキリストの、に追随するものになるということ、この、意思決定、こそが人生を変えてしまう最も大きな、事柄ではないでしょうか。その皮袋に何かを入れるとしたら、一番大きな変化をもたらすものは、クリスチャンになるという決心でしょう。
Becoming a follower of Christ is a life-changing event. It's not something you just fit in.
その、キリストに追随するものになるというものは、人生を、大きく変える、決断であって、それは人生、自分の人生に自然にはまってくれるものではありません。
And this brings me to today's final point.
これが今日最後のポイントになります。
Cultural Christians want Jesus to conform to them.
文化的クリスチャンはイエスを自分に従わせたいと思う。
The disciples of John and the Pharisees.They were happy to accept Jesus as long as nothing in their life had to change.
この今日の箇所のファリサイ人の信奉者たち、それからヨハネの弟子たちというのは、自分たちの生活、人生が変わらない範囲である限り、不変である限り、イエスを受け入れるということに関しては問題がなかった。
As soon as Jesus' actions, as soon as his teaching didn't conform to their way of thought, that relationship busted.
でもそのイエスの教えの内容だったりとか行動というものが、その人たちの考え方とか、その習わしに合わない外れてしまったときに、そのイエスとの関係性というものが破綻してしまいました。
And the same thing is today.
今日も同じようなことがあります。
Many of us accept Jesus so long as our way of thinking, our way of life doesn't have to change.
多くの人たちがイエスを受け入れるときに自分の人生、自分の生き方が変わらない限り、自分の思考、考えに沿う限り、イエスを受け入れるというふうな人たちがいます。
But if there is a Jesus that you found that fits into your dried up, broken up wineskin of a life, then that is not the real Lord and Savior Jesus Christ.
でも、私たちの皮袋、本当に例えば穴が開いて、壊れてしまっているような、皮袋の、人生を持っている私たちに、対して、ぴったりとはまってくださる、はまることができる、はまることができる方、それがイエス様です。もしそうであるのであれば、イエス・キリストは皆さんの主であり、また救い主であるというふうに、呼べるのではないでしょうか。
Becoming a disciple of Jesus, marrying him.It changes everything.
イエス・キリストの弟子になるということ、そして彼と結婚すること、それは全てを変えてしまうことです。
You know, if you're not a Christian, or if something was said today that made you maybe think, wow, I don't know if I've ever had that relationship with Jesus Christ.
例えばもし皆さんの中に自分はまだクリスチャンではありませんという方、またクリスチャンだけれども、よく考えてみるとイエスとそういう関係は気づいてこなかったかもしれないというふうに今日の話を聞いて思われる方
I want to let you know that you can change that uncertainty. You can change not being a follower today.
そういったその、不確かさ、不確実さ、というものを今日、変えることができます。今日、決心して、イエスの弟子になることができます。
You can choose to follow Jesus today.
そしてイエスに追随すると、決めることが今日できます。
You can repent and say, you know, Jesus, God, I'm sorry that I've only accepted part of you in the past. I'm sorry that I haven't allowed you to fill me and to change me.
そして今日、悔い改めてイエスに対して今までイエスの一部分しか受け入れていなかった。それを、謝りますと。そして、ぜひ私を、私のその皮袋を、全て埋めてください。満たしてください。そして変えてくださいと。
You know, you can commit today, right now, to accept all of Jesus. You can ask him to be your Lord and your Savior.
そのように決心をして、自分自身を、完全に変えていただくというふうなことができます。そしてイエス・キリストを主として、また救い主として、完全に受け入れる決心を今日することができます。
Let us pray.
では祈りましょう。
Lord Heavenly Father, thank you so much for your word. Lord, your teachings are very hard, but they always speak to us. I pray, Lord, thatThe message that you've given us, that it would speak to each of us, and that it would cause change in us and in our hearts. Father, thank you so much for today. And I ask, Lord, that as we each later go off and go home, that you would continue to watch over us and our families, and that, Lord, you would give us a spirit of courage, not a spirit of fear, but you would give us wisdom, Lord, to navigate all the things that are going on into the world right now. We ask these things, and offer this prayer in Christ's name. Amen.